朗読の時間です。五木寛之作親鸞第39回、朗読は加賀美幸子です。義水の草案にて、その4。法然という人は、将来は比叡山を背負う逸材と謳われた人物だった。その人が地位を捨て、栄達を捨て、一介の町の聖として人々に教えを説く。満願の経典や書物を読み尽くした挙句に、誰にもわかる優しいことを語っているのだ。念仏一つで救われると、もし羊も知れぬ骨敷の聖が同じことを説いたところで誰が耳を貸すだろう。若い僧の言葉が再び聞こえた。では皆様、法然上人様のお話を心してお聞きくだされ。あたりがしんと静まり返った。半年も姿勢を正し、一歩前へ出て目を凝らした。部屋の奥から墨染めの衣を着た恰幅のいい僧がゆっくりと姿を見せた。法然その人である。彼は小さな机を前にゆったりとくつろいだ感じで座った。ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ。人々の間から念仏の声が一斉に湧き起こった。法然は穏やかな笑みを浮かべて念仏の声を制するように片手を上げた。そなたと法然は一番前にいる一人の男に声をかけた。一目で漁師と知れる蓑を背負った初老の男だった。え、とっさに声をかけられて、その男は合掌したまま腰を浮かせた。私でございますか。そうじゃ。そなた、今誰を拝んでおるのかの。男は自ら引き上げられた魚のように口をパクパクさせた。遠慮することはない。思うた通りに言うてみなされ。法然は穏やかな微笑を浮かべながら男を促した。その声と表情には春の海を連想させる和やかさが感じられる。私めはあなた様を、いえ、法然お上人様を拝んでおりますのでございます。男は法然に直接声をかけられたことに呆然としてしどろもどろに答えた。そなた、名前は何と言われる？牛松と申します。何ともはや、お恥ずかしいことで。法然は声に出さずに笑った。その笑顔は半年の乾いた心に寒天の汁のように染み通った。体が温かい手で抱きしめられたようにほどけ、安らぐような感じだった。法然は身を乗り出すようにしていった。のう、牛松殿。私もそなたたちと同じ人間じゃ。腹も立てるし、悩みもする。迷いもすれば、恨みもする。神でもなければ仏でもない。ただ、阿弥陀仏というありがたい仏様に、心から祈祷して、念仏を唱えれば、必ず浄土に迎えられると信じておるだけじゃ。そして、そのことを皆にも語り、自らも、念仏一筋にすがりついて生きている哀れな男よ。よいか、牛松殿。と法然は言葉を続けた。その目は、下と牛松の目に向けられていた。目には見えずとも、この世界にはたくさんの仏様がいらっしゃる。知恵に優れた仏様。病を癒す仏様。宇宙天地の働きを司る仏様、 しかし、それらの数々の御仏の中で阿弥陀仏という仏様は、この世に生きる哀れな者たちを決して見捨てないと固く誓われた仏様じゃ。哀れな者たちを見捨てない。愚かな人々を一人残らず救う。罪多き我らを必ず抱き留めてくださる。それが阿弥陀様じゃ。私は若い頃からたくさんの書物を読んだ。難しいことも学んだ。しかし、どうしても納得がいかず、別所の聖となった。そしてある日、一冊の書物の中で初めてこの阿弥陀仏の誓いを知ったのじゃ。その時、私の心と体は雷に打たれたように震えた。末法の世に今この仏こそ自分が求めていた唯一の仏様と感じたあの時のことを昨日のことのように覚えておる。そして私は大声でその仏の名を呼んだ。感激のあまり思わず叫んでしまったのだ。南無阿弥陀仏とな。世の中には母親は数限りなくいる。だが実の我が母はこの人一人ではないか。私は物心つく前に親と別れた孤児のようなものであった。寂しかった。心細かった。つらかった。だが私はついに出会ったのじゃ。まことの母のような仏様に。それが阿弥陀仏じゃ。多くの世の母親の中からただ一人の自分の母と出会う幸せを先着という。そしてこの世の哀れなものを一人残らず救うぞという阿弥陀仏の誓いを本願という。その御仏の本願を信じて思わず体の奥から漏れ出る声、それが念仏というもの。声に出さねば人には届かぬ。まして御仏には、ああ、阿弥陀様、あなた様のお誓いを信じます。そして一筋にお任せします。と誓う言葉が念仏じゃ。仏の誓いと人の誓いとが触れ合えば、この闇の世に光が差すことは必定。その光に照らされて、励まされて、我らは生きてゆくのじゃ。死んでゆくのじゃ。さあ、牛松殿、私を拝まずに阿弥陀様に手を合わせなされ、そして皆と共に高らかに念仏を唱えようではないか。その言葉の終わらぬうちに牛松のしゃがれた念仏の声が響いた。そして津波のように人々の間から南無阿弥陀仏の声が沸き起こった。半年もいつの間にか手を合わせ、大声で念仏を唱えていた。先着ということ。その日から半年の新しい生活が始まった。雨の日も風の日もひたすら吉水の法然の草庵に通う。人々に混じって念仏し、法然の語る言葉を聞く。半年の心を捉えて話さないのは、念仏の意味や本願の説明ではなかった。法然の声や姿がおのずと発する何とも言えない気配だった。大きくて温かい。そしてこの人の言葉に嘘偽りはかけらもないという信頼感であり安心感である。それをどう呼べばいいのか。半年は法然に引き寄せられてゆく自分の気持ちを何度となく確かめ分析しようとした。だが最後は結局そこに法然という人がいるからだという説明のつかない結論に達するだけだった。それを包容力とか感化力とか呼んでも十分ではなかろう。 詰まるところ人格ということかと犯人はため息をつく。阿弥陀仏ももともとは人であった。悟りを求め大きな誓いを立て、そしてついに真理に目覚めてブッダとなられたのだ。無明の闇から目覚めて大いなる光明に照らされ、自らも光を放って人々を導く存在を仏というのではないか。そうだとすれば、目の前の法然は人でありながら実はブッダであり仏であると言えるのかもしれない。いや、まことにそうなのだ。犯人は思わず手を合わせた。これまでに覚えたことのない感動が体の底からこみ上げてきた。梅雨が明けると過酷な夏が来た。関東でも九州でもあちこちで争いが起き、村を捨てて流浪する人々が増えたという噂だった。都では流行り病で大勢の人が死んだ。国家平安、五穀豊穣を祈願する盛大な法会がたびたび催されたが、その効果はなさそうだった。末法の世という気分は、人々の心にますます重くのしかかってくる。世間が荒廃していくにつれ、義満の法然のもとに集まる人々は増える一方だった。犯人はいつも夜明けに義満へ行き、できるだけ法然の声がはっきり聞こえる場所を確保しようとしていたが、来てみるとすでに大勢の人が草庵の庭をうずめていることがある。地方からはるばるやってきて前の晩から泊まり込み、少しでも法然の近くに座ろうとする人々も多かった。犯人はこれまで体験したことのない本物の野の聖の生活を送っている。夜を過ごすのは鴨川の橋の下だ。野宿には向いた季節だった。盆地のじっとりと湿った暑さが川風に吹き払われて、河原の石を枕にして寝るのは心地よかった。周囲には骨が散らばっている。新しい死骸が運ばれてくることもあるが気にはならない。墓地や死体捨て場で寝起きして肉が腐り、ウジ虫が湧き、やがてきれいな白骨となる様子をじっくりと観察する。そのような行も仏門には昔からあったのだ。それも人間の死というものを頭でなく体で見つめる役には立つだろう。衣はすでにボロボロである。汗と垢でまみれて一臭を放っている。これこそ本物の糞像絵だと自分でうなずく。僧というものは上骨敷上糞像絵が本来の姿ではないかと納得する。義水での弔問の後、夜は六角堂で法羅坊の手伝いをしたり托鉢に歩く。何日も毒な食べ物が口に入らぬ時もあるが、食を絶てば気持ちはかえって冴えてくる。頭は伸びた髪を紐で祝え、髭が伸びすぎると瓦の石をこすり合わせて切る。与川では誰よりもたくましかった体はすっかり痩せ細って、胸にはあばら骨がくっきりと浮き出していた。頬はこけ、目だけが異様に鋭い。広い企画診断第39回、朗読は加賀美幸子でした。ではまた次回をお楽しみに。